山中沢尾です。
鈴木純です。
シュリスペロフ宮本です。
はい、
純、
うん、
例えば、
うん、
嫌いなもの、あの食べ物とかではなくて、
ああ、
あの苦手なものとか不快感のあるもの。
ああ、不快感のあるもの、
うん、何ですか？
まあそうね、普通に部屋にゴキブリとかいたらうわってなるけどね、嫌いだね、かなりゴキブリは。
ゴキブリ嫌だよね。
嫌だ、苦手だね、うん、
ゴキブリが、
うん、
あのゴキブリってさ、
うん、
あの特定不特定多数じゃない、
うんうんうん、
純が今、うん、口にしたの。
そりゃそうだね、う
ん、でもこれは特定できるゴキブリだとして、
うん、
前の、
はい、
前あそこで見たことあるな、このゴキブリはみたいな、もう見覚えのある特徴のある、
なるほど、
うん、それが、
うん、
例えば下北でさ、
うん、
まあどっかお店でさ、
うん、
うわゴキブリいる、嫌だなと思うじゃない。
ああ、もうね。
それから自分家に帰ってきて、
うん、
そのとある特定のね、
うん、
同一人物のゴキブリが、
同一人物のゴキブリが、
家の周りをね、うん、
あ、
結構定期的にうろうろしてたら、それどうですか？
嫌だよ、そんなの。嫌だし、ムカつくし、
う
ん、怖いし。
そうだ
ね、なんだろうな、うん、
ちなみに、
うん、
そのライブね、
うん、
よしってステージ、じゃあ地方行くとしますわ、
はい、
でこう、まあだからマイクスタンドにゴキブリが止まってるのかな、もう
なるほど、
うんうん、
あ、そういうことね。
これいいライブできますか？
できないね。気になってしょうがないし、イライラするね。
もうそれが回数が増えていくとさ、
うん、
もう楽屋で今日はもしゴキブリがすぐいても、
うん、
あのなんていうのかな、心乱されないようにしようっていう自己催眠をかけるような習慣が多分つくよね、想像だけど。
まあまあそうだろうね、うん、それはもうそうだね。
だから、うん、もし特定できるゴキブリがさ、
うん、
家の周りうろうろしたり、
はい、
ね、マイクスタンドにいるったら嫌だね。
嫌だね、
うん、っていう話ですよ。
なんか、うん、深いよ、
いいライブやりたいわけじゃない。
やりたいね。
難しいよね。
ゴキブリが駆除したいね。
駆除したいよね。
ゴキブリ。
そうだね。
そうね。うん、そうですか。
まあちょっとそういう
なるほど。
まあそれだけですよ。話は話はそれだけですよ。
オッケー。うん、伝わったよ。
ところで宮本。
はい。
宮本オンザプラネット。
おお。はい。
11月7日の一緒にやったライブで、
はいはい、
もう
すごい
来た集まった客の半2人に1人
そうです、ね、
半分以上売れた
の。売れたの？
できましたよ。
ありえない。
あら、そう、
ほとんどが俺と内田さんのファンなのに。
そうだね。
ほとんどが俺と内田さんのファンなのに、
ね、
半分以上売れたってのはなかなかすごい。
本当独り占めだもんね、それもね。
そうですね。すごいこう千円札ピラピラさせた人の列がこうずっと、
ああそう、夢のような列が、ああ
本当だね、
夢のような列だね。
ああそうですね、よかったじゃん。
よかった。
いや、でもあれは出来がいいから、多分またいい噂が広まって、
うん、
まあどんどんどんどん、
うん、
みんな聞いてくれるんじゃないかな。
いや、広まってってほ
しい。もう全部売り切れたの？
いや、
その後はまだちょっと
はいないです。
まだちょっとは、はい、
あります。じゃあ、ね、通販もあるんで。
ああそうなんだ。
そうそうそう、
あ、なるほど、うん、
はい、
そう、
まあそんな天狗ですよ。
そうだな。調子乗ってるじゃねえぞお前。
調子乗ってるよ。
俺もちょっと貢献してんだぞ、うん、
何が宮本オンザプラネット、ね、お前お前だけの惑星みたいなさ。
言っちゃなんだけど、お前のなんだろう。
俺
がやってんだろ。
俺のネーミングか。間違った。宮本君最近どうですか？
最近
何かありましたか？
そうですね、寒くなって
着
出して、
うん、
まあ、うちの母親がですね、
うん、
肌着というか、
うん、
ユニクロのその、
うん、
なんだっけ、
ヒートテック、
ヒートテック的なものを送ってきたんですけど、
うん
うん、段ボールにいろいろとこう食べ物とか、
うん、
ヒートテックとか、うん、で中に
20代前半のエピソードだね。普通は
仕送りね。
そうです、
懐かしいよね。
30過ぎのエピソードだね、
うん、お米とか入ってたかな、缶詰とか。
まあお前口挟んじゃったけど、まあいいよ、まあお母さんから送られてきたんだもんね。いいね、うん、
でこういろいろ見てたら、うん、ブリーフが入ってたんですよ。
おお、20代前半。いや10代のエピソードだね。まあいいわいいわ、
うん、なんかして僕、うん、ブリーフ派ではないし、なんかおかしいなと思って、うん、でグレーのこうブリーフで、
うん、
とまあ皿だし、まあ、うん、履けばまあ気持ちいいもんだし新しいから、うん、まあ、うん、まあ、履こうかなと思って、うん、お風呂上がりに履いたらすっごいちっちゃいんですよ、うん、すごいちっちゃくて、
履き心地悪いね、
履き心地悪いなと思ってメールして、うん、ちょっと今度から送るならブリーフにしてと、うん、で、あの、あ、間違った、トランクスにして、ね、うん、でブリーフすごいちっちゃかったよってメール送ったら、うん、あ、間違ったっていう返信、うん、それ、うん、うちの姉貴に買った、うん、パンティーだったって。僕ね一瞬パンティー履い
ちゃった、履いちゃったんだね。それはお前きついよ。
あ、でも俺一回あれがあるからね、あのオイルマッサージで紙パンツみたいの履くやつを初めて行った店だから、はいはい、あれさ、その店によってさ違うのよ、その紙パンツのサイズとか形とかデザインがで、うん、もうありえないちっちゃい、もうなんかいわゆるみんなの想像するビキニとかヒモパンよりもちっちゃい感じの、もう本当、本当にアフロ完全もう出てますよみたいな感じで、でもうすげえなこの店と思いながら、まあうつ伏せで待ってて、でまあ施術受けました。で2回目行った時に気づいたんだよ、あれが女もんだったっていうのが。
マジで。
そうそうそう、2回目の時にしっくりくる普通の男性用のがあって
どういうことこう何渡されたんじゃない の渡されただ
から相手が間違って、あの女性を渡す だから要するに、じゃあ失礼します、入った時にやべえしまった、こいつ女もん履いてんじゃんバカじゃね、でも私が渡したんだっていう心の葛藤があったはずなんだ。
そうだね、
これケツプリッと出したまま施術されて、
恥ずかしいね、
恥ずかしいよ、いやおかしいなと思ったんだよ、これなんか変な話、全裸の方が恥ずかしくない、正直。
そうだよね、
いや本当に
本当そうだね、あ、そう、それ衝撃的な、
衝撃的だった
よ、ね、
本当に。
あ、そうですか、
だからあれだ、まあ俺とさ、うん、宮本はもう、まあ、そういうほら、うん、まあ、ちょっと突き抜けた男たちだね、うん、お前はまだそれはできやってない派だね、
うん、いや、やってねえよ。
まだまだ結局ね、まだ知らない派だよ、あれを
さすがにパンティーはないよ、男の下にはね。いや俺の人生必要ないもんだって、
まあね、俺の場合紐パンなんだし、ね、半透明みたいな、もう
パンか紐、そうね、隠れないね、全く ね、それで受けたんでしょ。
受けたね、施術を、うん、受けましたね。
なんか気になってしょうがなくないの、
気になって、でもね、もういろいろあんだよ、その、その
システムがね、
うん、もう結構あの、なんだろう、もう丈の長い、うんうん、ちゃんとしたスウェットのやつを履くとこと、なんかね、なんだろう、トランクスだけどスリットが入ってるみたいなので、なんか一瞬今お尻のほっぺたサワサワされたなみたいな。
あ、なるほどね、うん、でもあの、うん、紐パンはないでしょ。
紐パンはその時1回だね。でも荒江ちゃんさ、そういうオイルマッサージとか行く、アロマとか行くじゃない、ってことは女性ですから紐パンに近いようなものは経験あるよね。
あります。
お、じゃあそう、まあ、そう、だから、うん、誕生日間違えて出した、
間違えたんだね、間違えんなよ、
ね、いやそうだよ、
そして履くなよ。
いやいやいや、だって
それ履くわ、
そう、それは履く、あの1回目だったから、その店、
そうだよね。
この店はこういう感じなんだと思って、
でもちょっとこう鏡に映った自分とか、なんか 見なかったの。
いや、まあ、はい、まあ鏡はなかったんで、
はい、ああよかった、冷静に見ることはなかったんだね。
まあただ首は動くから
さ、そうだね、
普通に下は見たよ。俺の首動くから、
そりゃそうだよね。気になっちゃうな、それやって終わってる時。
ペンネームとろけるマンゴー、
はい、
宮本オンザプラネット発売おめでとうございます。
ありがとうございます。
買いました。
おつ、
何が宮本オンザプラネットだよ。
書いてねえだろ。書いてんの、書いて
ない、書いてないね。ヤングスターツアーの頃はまだ気になるシュリスだったのが、今では大好きなシュリスになりました。
やった。
気になるラインを超えるきっかけがこの宮本オンザプラネットでした。
ありがとうございます。
そんな遅咲きな私のような人のために廃盤になってる以前の作品を再発させてください。澤さん、ぜひよろしくお願いします。これさ、ちょっと勘違いしてるけど、まあもともとビクターから出てた、
はい、
あのやつとかさ、モグルとか、
はいはい、モグルとかシュリス
11レコードから出てた 0.7 とかは、
はい、
俺が勝手に出したらできないっていうか、そのね、ビクターさんとか11レコーズさんがやることであって、
うん、
俺が売っちゃおうかなとかそういうことではないので、
そうでしょう
よ、うん、
あとそっちでね売ってもあんまりちょっとね、いろいろお金の利率があんまりこういろいろ、まあ切ない感じの条件をね、なのでまあいろいろ考えますよ。だからまあちょっとベスト版作ろうかなみたいなの以前言ってたのは、そういう理由もあるんだよね。だから新たに現場だから新録しなければデリシャスから出せないということと、それで出したらちゃんとデリシャスはインディー界の本当にもう何ですか、桃源郷みたいなレベルですから。
もうなるほど、
お金のこう、
俺も出したい。いや
そういうことなの。ボンボボン、
別に
ボン、
ベース一人じゃなくてもいいじゃないか別に。
ボンボン、
別にベースだけじゃないよそんな。売れねえよそんな。
ペンネームカズ、
はい、
僕はビールが苦手で飲めません。でも飲み会でビールを飲んでる人を見るとビールも美味しそうに見えるし、ビールが飲める人羨ましいと思います。佐野さんはビールを飲めるようになったのが37歳だと言っていましたが、どうして飲めるようになったのでしょうか。飲みやすいビールやおすすめのビールがあれば教えてください。これは人によって違うと思うんだけども、ビールが苦手ってことは大体やはりそのなんていうかな、一番搾りとかさ、エビスビールとかさ、苦味もホップも濃厚なやつよりも、朝日スーパードライとか、
なんか
薄い方がさ、
うん、
いいんじゃねえかなと俺は思う。自分がそうだったから。
なるほどね。
うん、自分がそれを知らずに、今日飲める日だとか、なんか今日あんま入ってかねえなって思ってて、それは実はほら俺味にとっても自信のない人間なので、ビールの違いなんか俺に分かるわけないと思ってたから、気づかなかったんだよね、自分の体調だと思ってて、だから俺基準で言うと、サントリーモルツはちょっと苦手、一番搾りも苦手、エビスもちょっと苦手かな、だからいいとされてるやつ、
黒ラベルとか、
黒ラベルはいいね。
あ、本当。
うん、
いいね。
札幌はいいね、別に。あと、朝日スーパードライ。多分、ビール大好きな佐藤慎一郎的には、いまいちというであろう、
そう
かね、朝日スーパードライが、俺は飲みやすいし、あと、コロナとかどうですかね。
もう、そうだね。コロナはもう、そういうビールとまた違うビールだからね。飲みやすいもんね、軽くてね。あと、ほら、バドワイザーとかさ。どうかな。でも
コロナについてはもうちょっとこうないの、いろいろ。
そうそう、うちのね、国のビールですから
やんわり入ってきたね。やんわりの、
俺も今やんわり気づいたんだよね。
もうちょっとメキシコのいじりをね、もうやってくれんのかなと思ったら、
俺もやんわり入
ったね。急になんかバドワイザーってね、こうアメリカの方を、
そうだったね。
でも日本で売ってるバドワイザーはキリンが作ってるので、俺的には
そうだ、ちょっと濃い
ね、違うのよ結局。
あれ本当アメリカでさ飲むバドワイザーってもう、
姉ちゃんが無言ですげえ細かくうなずいてるけど、
もっと薄いしさ、
しかもほらバドライトがあるじゃん。
バドライトあるね、
クワーズもクワーズライトもあるじゃん、
あれしかもめちゃくちゃ安いしね。
そうだね、2円ぐらいだっけ。
お、そうそう、お2円ってなんだ
よ。2円ってことない、
2円って
。でも本当に90円ぐらいだっけ。
そう、100円しないんじゃない、本当に。1ドル4円ぐらい、6缶パックだから、いつもしんちゃんいつも両手でこう持ってたね。
そういえばね、ビールで思い出したんだけど、なんかちょっと気になったんだけど、この間初めて入った居酒屋があるんですよ、こじんまりした、なんかおじさん脱サラして一人で始めましたみたいな感じのね。
はいはい。
で、ビールは基本メインが札幌、札幌ビール、生ビール、だけど瓶ビールで恵比寿黒、
黒
ビール、
黒ビール恵比寿、ああなるほど、
もうあるみたいで、基本はメニューはビールは1種類です、札幌です、でも壁にさ、なんかその恵比寿が作ったこう、ポスター的なものがあって、黒も置いてますっていう、その2種類置いてあるの。だけどふと気づいたらね、 なぜかね、そのおじさんね、あのね、サントリーモルツって T シャツを着ててなんでなのっていう、でどっからもらったのなんで着てるのっていう。
なるほどね。あ、でも大体ね、あれよ、うん、バーとかそういう居酒屋の人とかさ、うん、あのメーカーが営業行くんだよね、
うん、
あのモルツ入れてくれませんかとか。
まあ、そうだよね。
それに多分粗品としてもらったんだよね、 T シャツもさ、
普通にシャツとして
シャツとして着てんじゃないの。
なるほどね。そうだよね。
ブレてるね。
ブレてるでしょ。だからメニューにはビールしか書いてなくて、何ですかって聞いたら札幌ですって聞かれて、でも壁にはエビス書いたので T シャツはモルツ。
ややこしいよ。
ややこしいんだよ。
欲しいね。
ちょっと気になったんで。
気になるね。
ペンネームデンコ、
はい、
かっこ札幌在住、 おっぱいは大体挟める E カップ27歳。
ああいいね。
いいですね。
佐尾さん、淳さん、ほっこり宮本さん、こんにちは。
こんにちは。
ほっこりでドエロでドエロ。
クソ変態。
クソ変態はちょっといい。
ね。なんか具体的なエピソードがあるようなことになっちゃうよね、今の人はね。ここでは発表しないけど、こんなことがあった感を匂わせると、なんもないじゃんね。なんもないじゃん。
俺もない、知らないんだけど。
やめてくれよ、今、期待の新人シリーズ、ドエロなんだから。
乗っかってみたい
な。何が宮本のこと。
おい。
天狗か。宮本さんの弾き語りライブでこの番組の存在を知ってからというもの、家事をしながら、お風呂に入りながら、通勤中などいつも聞いていますと。でいつだかの回で好きと性欲は違うという話が出てましたが、どういうことなのでしょうか。私はなかなか男性を好きになれなくて、というか大体の人を素敵だなと思うので、異性として特別だと思うかどうかは性的な魅力を感じるかどうかで考えていました。ぜひ沢さんの好きと性欲の違いについてのお話を聞かせていただきたいです。まあこれはきっぱり分けれないけど、パターン的には、あのパターン的にはですよ、例外はありますけどね、あの男と女はちょっと違うと思うんだよね。
違うな。
男はあの女の人よりはエロスイッチを持ってる確率が非常に高くて、
そうだろうね、
あの、ね、別にこの人と付き合いたいとか、結婚したいと思わないけど、あの、まあ、抱いてみたいかどうかっていうと、はい抱いてみたいですっていう人は結構いるよっていう感じじゃない。
まあそうだね。
あの、あとなんだろう、俺は、いや違うな、俺と宮本は10代の頃とか20代前半は、なんならちょっとぐらいもう好きじゃないの、なんなら苦手でも抱きたいからちょっと抱きたいみたいな。ドエロだね。
そうだね、クソ変態だからね。
お前もだぞ、お前も絶対そうだ。
そうだよ、仲間に入れてくれよ。、
うん、なんかさ、そういうのがあることを多分俺は説明したと思うんだよね。で女の人はもう女の人がどうかっていうのはちょっと俺には分からないけれども、ただこのさ、デンコは、逆に言うとあれだよね、性的な魅力化がもうセットな、いやでも待ってよ、それはでもあってんだから、もちろんさ、理想はどっちもじゃない。
そうだね、そうよ、
もう可愛いな、もうなんていうの、まあ、かわいいなと思ったら触りたいとかさ、キスしたいとかこう進んでいくわけじゃない、その欲望が。だからそのどっちもがセットだと、もし相手もそう思ってくれるんであれば恋人になったりするわけじゃない。何が疑問なんだこれ。よくよく考えたら、
まあなんかそのなんか完全に切り離してるものなんですかみたいなこと、切り離せるもんなのかっていうことなんじゃない。
ああ、そうか、分かった。じゃあデンコの場合は逆だ、あの例えば
常に一緒になんじゃないの、
あの性的な魅力が全くないのに好きっていうパターンの想定も言ってんじゃない。
まあそうか、そうか、
あのこの伝行の立場的には、
まあ、そうだ
な、全く性的な魅力を感じないで好きっていうのは
異性としてはないね。
難しい、友達だねそれはね。
ないな。
そうだね、
友達としてはもちろんそうだ
ね。そうだね、そこはもうあの小学2年生じゃないですからね。
そうだね。もう持っちゃってるから、そう欲望。
そうだね。 そうですよ、うん、これ質問に答えてますかね。
どうなんだろう、
いや、うん、なんとなくでもニュアンス分かったのかな、
う
ん、
あそうね、うん、まあ大体挟めるぐらいだから彼女もきっと性的に素敵な人なんでしょうね、これね。お前なんだクソ変態野郎が。
いやまあね、でもねこのね俺そのE カップとかね、うん、こうガツンとしたカップを言う人はね俺ウエストも知りたいんだよね。
なるほどね。あまあ厳しいこと言うとね、
ウエストに対してのカップの評価なんですよ、
バランスだもんね、
宮本的には。
そうだね、
俺は違うよ。俺は違うけどね、
僕は
僕はそうもないけど、
誘導される
ね、宮本的にはもう
確かに
それそこの差ですからね、
うん、そうだね、うん、分かる。
だってね、腰回りも F カップだそうなんてなってあれみたいな、
こっちも挟めるかなっていう、うん、
それはそれで最高っていうのまたこれまた変態だけどね。
いやそっちも挟める。
なんかさらっと言ってた。
何言って
た。聞き逃したよ。聞き逃したよ。
なるほどね。
おすすめール。
おう、は
い、うん、
いいね。
妹がたまにラジオでお世話になってます。うん、もうラジオとか言っちゃってるし。まあ、いいけどいいけどね。青森のルーコの姉。
うん、うんうんうん、なるほど、
私は東京で働いてますので、うん、妹は青森からライブを見に来る、時に泊まることもあります。
お
う、うん、帰省すると車の音楽はいつもピローズです。まあ、ちょっとここは飛ばすか、妹は私がメールすることを知りません。妹から聞いて仲良しというイカとチーズの珍味がなかなか美味しいので紹介させていただこうと思います。仲良しという名前のイカとチーズの珍味、
なるほど、つまみ的な。
イギリスパンよりはだいぶ万人向けだと思います。イギリスパンってね、青森のこうなんて食パンにあの、うん、バターと砂糖だけまぶしてるような、
ね、みたいな、
ジャリジャリするやつね。
ユニオンジャックがこうね、
いやなんかね、美味しいとか美味しくないじゃなくて金出して買わねえよみたいなイメージ。俺家でお母さん作ってるやつみたいな感じだったかな。もうだいぶ前の曲だね。
そうだね、
うん、うん、じゃあこのルーコの姉の仲良し、
仲良しってなかなかのネーミングだね、うん、
待って、これブラックペッパー味と、
あこっちがブラック
ペッパー、あ2つノーマル、
これブ
ラック、あそっちが
ノーマルとブラック
ペッパー、まあ、せっかく
だね、まずノーマルからいくべきだね、
うん、
いやこれは美味しいんじゃねえか。
こう一個ずつパッケージされてるね、これね。
いただきます。 うまいね、
ほんと。いただきます。
うまいうまいよ。
あうまいね。
うん、
まあ、もうこれ完全に酒のあてですな、うんうん、うまい。
でもなんかあれだな、こうチーズタラがスタンダードじゃない、
う
ん
う
ん、
そうだね、
なんかチーズタラに感じてんだけどその、
うん、なんか言われたら
なんかこう
チーズタラだね。
なんかイカらしさを、イカならではをあんまり感じてないっていうか、
イカの主張はあんまないね、
うん、チーズタラ
かな、
買っても、まあ、気が済むかな。でもまあね、ブラックペッパーいってみ、あ、やっぱイカですね、当たり前だけど、
うん、
うん
うん、
ブラックペッパーは、
まあ、ブラックペッパーはかなりブラックペッパーだよ。
うんうん、人が言うんだから相当ブラックだね。
そうそうそう、俺が言うんだから。うるせえよ。うん、
あ、
いいね。
うん。
どっちも
うまい。
うまいね。
美味しい。
うん、これいいわ。
いや、これ俺正直永遠いけるわ、俺。
わあ、わかる。うん。うん、味も負けないし、お腹もたまんなそうですね。
仲良しっていう名前や。
うん、いいね。
これでも初の部、これ新井ちゃんどこで買ったの？あ、通販か、そうだよね。
そうだね。なかなかこのパッケージもね、うん、こうなんていうんですか、この
浮世絵ですね。うん、
いや、いいじゃん、可愛いじゃん。
すごい仲良しが、うん、どっから持ってきたんですかね、仲良し。
そうだね、
すごい発想ですね。
あ、チーズとイカのハーモニー、仲良し、
仲良し、
うん、そうだぞ、うん、
まあでも ほとんどのものがそうなっちゃうけど。ほとんどのものが仲良しでいけちゃうけどね。
何でもそうだよ、
うん、でも美味しかった、
うんうん、いいですね、
さすがルーコの姉、
うん
うん、今日はこんな感じで、
はい、
山中沙和と
鈴木純と
釣りスペール文山本でした。